コリント人への手紙14章33節後半から、生徒たちのすべての教会で行われているように、女の人は教会では黙っていなさい。彼女たちは語ることを許されていません。律法も言っているように従いなさい。もし何かを知りたければ家で自分の夫に尋ねなさい。教会で語ることは女の人にとって恥ずかしいことなのです。神の言葉はあなた方のところから出たのでしょうか、あるいはあなた方だけ伝わったのでしょうか。誰かが自分を預言者、あるいは御霊の人と思っているなら、その人は私があなた方に書くことは主の命令であることを認めなさい。それを無視する人がいるなら、その人は無視されます。ですから私の兄弟たち、予言することを熱心に求めなさい。また異言で語ることを禁じてはいけません。ただすべてのことを適切に秩序を正しく行いなさい。それではこの箇所から適切に秩序を正しくと題しまして、原牧師よりメッセージをいただきます。
この新しい週間の彼としてくださいますように。コロナ禍にあって、その最前線で働いておられる方々、また地域教会のこの後の礼拝をあなたが愛とかに導いてください。またこの国や世界を憐れてください。何よりもこのことを通して生ける誠の神様が全ての支配者主権者であることをもう一度知り、私たちもそのことをもう一度再確認するときとしてください。全てのことをお委ねし、私たちの救い主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。しばらくぶりにこの第一コリントに戻りたいと思います。最後にこの第一コリント14章を開きましたのは3月の14日の礼拝の時でした。それから1ヶ月以上経ちますが、今朝はこの第一コリントの14章33節の後半から40節までをご一緒に読んでいきたいと思います。先週も礼拝で少しだけ触れましたが、ここではこの礼拝における女性たち、あるいはこの脚注にありますように妻たちについても書かれています。コリントの教会に宛てた手紙、このコリント人への手紙には当時のこの礼拝や集会の様子が書かれておりますし、パウロはそこで起こっていたさまざまな問題にも触れ、それぞれの問題に対するパウロのアドバイスや教えをこの丁寧にここで書き記しております。初代教会においてはこの男性も女性も積極的に教会に関わっておりました。また初代教会の様子が具体的にどのようなものであったのかはパウロの数々の手紙を読むと書かれております。パウロはこの手紙の中で女性のクリスチャンたちの教会で この言動について語っておりますが、パウロはそこにこの一定の制限を設けていることがわかります。実はこの33節後半から35節にかけて当時の特別なこの状況の中にあったことは確かですが、この内容はこのコリントの教会に宛てた手紙であって、この例えば女の人は教会では黙っていなさい、彼女は語ることを許されていませんという御言葉は、この何か差別的な響きがあって、当時とこの現在は違うのだから、この歌詞は現在の教会には当てはまらないと考える人たちもいます。またこの箇所は特に33節後半から35節にかけて後からこの別の人によって付け加えられたと主張する人たちもいます。しかし果たしてそうでしょうか。この箇所は当てはまり別の箇所は当てはまらないというのは、二重基準、ダブルスタンダードになってしまうわけです。御言葉はこの前後関係の中で、しかもこの文脈に沿って、もちろんそれは歴史的にも釈義的にも解釈としてもきちんと理解する必要があるわけですが、早速今朝の箇所をご一緒に読んでいきたいと思います。33節の後半と34節をご覧ください。生徒たちのすべての教会で行われているように、女の人が教会では黙っていなさい、彼女たちは語ることを許されていません、律法も言っているように従いなさい。まず私たちがここで押さえたいことは、ここに書かれている内容は、これ当然のことですけれども、これまで書かれている内容事柄がずっと続いているということですね。しかも生徒たちのすべての教会で行われているようにといういわば正し書きといいますか、33節の後半の御言葉があります。すべての教会に命じられている普遍的な命令であると考えられます。先ほど引用しました34節には、女の人は教会では黙っていなさい、彼女たちは語ることを許されていませんとあります。どういう意味でしょうか。この歌詞を読んだだけでも女性の方々にとっては、何かパウロは女性たちを差別しているのではないかと考えるかもしれません。正しく理解するためにも、これが書かれた背景というものをしっかりと把握する必要があります。 ある人たちはこの箇所からこの女性たちは黙っているべきであって語ることすなわち礼拝での説教を、禁じていると理解します。その一方でこの女性に対して黙っていなさいとか語ることは許されていませんというのは礼拝中にこの預言が語られている最中に口を挟んだり預言の意味を質問したりあるいはこの礼拝を妨げるような死語を禁じているんだと理解します。文脈を考えますとここで沈黙することを命じられているのは、女性たちあるいは欄の中にありますように妻たちの発言というものが公の集会特に礼拝でその秩序を実際に乱していたということであります。日本でもしばらく前まではこの男性と女性が別々に座る教会もあったとお聞きしております。特にこのホールネス広め派と呼ばれる教会ではそのようにですねそれは強制ではないですけども自然な形でこちら側に男性こちら側に女性というふうに分かれて一昔前ですねそういった教会もあったようです。今はどうでしょう。当時の礼拝においてもこの男性と女性の多くはこの別々に座って何か質問が出た場合に女性あるいは妻がこの向こう側にいる男性に夫に向かってこの大きな声で尋ねるようなことがあったと考えられます。もちろん当時は今のようなこの会場はなく2列で、こちら側にそしてこちら側にというふうに分かれて、座っている礼拝ではなかったと考えられるわけですが、他の人が話しているのに、妻たちが夫に声をかけたりすることがあって礼拝の秩序が乱されてしまいそのようなことがないようにパウロは35節でもし何かを聞きたければ家で自分の夫に尋ねなさい尋ねなさいという勧めが、あるのだと、考えられるわけです。妻たちが夫たちに質問しおそらく夫たちもその、質問に答えるといいますか意見を述べることによって礼拝は混乱をさらに増していたのかもしれません。しかもパウロがこのように戒めなければならないほど女性たちの言動はかなりこの行き過ぎた部分もあったと考えられるわけです。何が何でも女性はこの黙っていて一切この口を開いてはいけないということをパウロは述べているのではないということは皆さんもよくご理解のことと思います。その理由の一つにすでに学びましたこの同じ第一コリントの11章の5節を皆さん開いていただけますでしょうか。女性が何が何でも黙っていて一切口を開いてはいけないということをパウロは教えていないことを他の箇所から見ることができます。第一コリント11章5節を見ていただきたいと思います。こうあります。4節と5節を見ます。男は誰でも祈りや預言をするとき頭を掘っていたら自分の頭を恥ずかしめることになります。しかし女は誰でも祈りや預言をするとき頭にかぶり物をつけていなかったら自分の頭を恥ずかしめることになります。それは頭を剃っているのと同じのと全く同じことなのですとあります。つまり教会の礼拝の中で、当時頭にかぶり物をつけることを条件としながら女性が祈ったりそして預言することが認められているということがここではっきりしております。また34節14章の34節に戻りたいと思いますが注意して読みますとここではこの女性にだけ禁止の言葉が述べられています。やはりこのもしかしたらこう読みますと女性を差別しているようにも感じられるかもしれません。しかし男性であっても公の礼拝の秩序を乱す危険性はありましたし実際にあったことだと思います。我先にと予言などを語る男性たちもいたわけですね。しかもここでの女性を欄外中の妻たちだけに限定しますと未婚の人であったりあるいは先に夫を亡くされた人たちは家で自分の夫に 尋ねることができません。もし何かを知りたければ夫でなくても教会の指導者たちに尋ねることができるわけですが、そのことがここで触れられていません。ですから34節の命令は当時の女性たちがこの置かれた状況というものをやはり把握する必要があります。しかもこの34節の彼女たちは語ることを許されていませんの、語るという言葉そのものにこのおしゃべりをするという意味もあれば、この場合によってはこの説教をするという時にも使われる言葉のようです。この場所は文脈からここでの命令は女性が礼拝で説教することを、禁じている命令というよりはむしろ、そのように解釈する人たちもいますが、むしろ慣習の中のこの女性たちに向けられた言葉、忠告であるということですね。女性が牧師になれるかどうかについては以前もお話ししましたが、ここでの中心点ではありませんので、また別の機会にお話をしたいと思います。そこでこの黙っている、あるいはこの静かにしているということの関連で一つだけ御言葉をお読みしたいと思います。開かなくて結構ですけれども、第一テモテの2章の12節です。こうあります。私は女が教えたり男を支配したりすることを許しません。むしろ静かにしていなさい。この第一テモテの2章の12節だけを読みますと、やはりここでも何かパウロは女性を差別しているのではないかと感じるかもしれません。しかし教会では先ほど申し上げましたように、女性は一切黙っていなさいとか口を開くことも許されないということではないことは明らかです。この詳しい箇所、第一テモテの2章12節の詳しい説明もですね、別の機会にお話ししますが、女性の役割、務めは静かにしてよく従う心を持ってこの教えを受けるということに変わりはありません、そうでないと教会が混乱してしまうからでありました。元に戻りたいと思いますが、14章の34節、女の人は教会では黙っていなさいの黙っていなさいには、やはりこの静かにするという意味もありますが、ここでは文字通りこの黙ることで女性だけにこの求められていたことではなく、やはりこのすでに学びました第一コリント14章の少し直前になりますが、28節や30節を見ていきますと、女性だけでなく男性も含めた形で見ていただきたいと思いますが、28節、解き明かす者がいなければ教会では黙っていて、自分に対しまた神に対して語りなさいとあります。28節を見ますと、解き明かす者がいなければ教会では黙っていなさいというのは、女性にだけ勧められている、命じられている言葉ではなく、やはり男性に対してもそう命じられているわけですね。しかも同じ14章の30節を見ていただきますと、席についている別の人に啓示が与えられたら先に語っていった人が黙りなさいとありますように、これも女性だけでなく男性に対しても先に語っていた人は黙りなさいと命じられていることがわかります。これはやはり秩序を保つことが求められていたゆえの命令であるということです。しかもこの34節の最後に律法も言っているように従いなさいとあります。それではどの箇所を指しているのかということも考える必要があります。旧約聖書の律法の中で具体的にどのような形で書かれているのかということですが、この創世記の3章16節のことを指していると考えられます。それは先ほど第一テモテの2章の12節をお読みしましたが、その第一テモテの2章の9節から14節でもこの男性と女性の関係、あり方を述べている場合でも、やはりこの創世記の2章のことが引用されております。創造のこの秩序、すなわちまず初めに男性であるアダムが作られ、次にこの助け手として 女性である。エバが作られたように女性は男性に従うことが命じられています。創世記の3章の16節を見ていただきたいと思いますが、5ページです。旧約聖書の5ページになります。3章の16節にはこうあります。神様が女性であるエバに向かっていました。女にこう言われたというところですが、私はあなたの苦しみと嘆きを大いに言います。あなたは苦しんで子を産む、またあなたは夫を恋慕うが、ここですね、彼はあなたを支配することになるとあります。で、少し前の創世記2章の18節ではこうあります。また神である主は言われ、人が一人でいるのは良くない、私は人のためにふさわしい助け手を作ろうとあります。で、少し飛びますが、2章の、20節を見ますと、人はすべての家畜、空の鳥、すべての野の獣に名をつけた、しかしアダムにはふさわしい助け手が見つからなかったとあります。助け手というのはこの助手ではなく、何かを取っている存在ではなく、神様ご自身がこの助けて、助け、まあ、エゼルと言いますけれども、であるともう書かれておりますので、助けてとは相手にとってその人を強め励ます、まあ、必要不可欠な存在であるということですね。私たちはこの聖書報読としてなるべく詩篇を継続して連続して読んでいるわけですが、今朝聖書講読でお読みしました詩篇の70編5節でも、神様に向かってあなたは私の助けと書いてあるわけですね。しかもすでに学びましたように、もう一度第一コリントに戻っていただきたいと思いますが、11章ですね、まあ、14章開いておりますが、11章の3節を見ていただきたいと思います。こうあります。しかしあなた方に次のことを知ってほしいのです。すべての男の頭はキリストであり、女の頭は男であり、キリストの頭は神です。とあります。そして同じ11章の9節をご覧ください。また、男が女のために作られたのではなく、女が男のために作られたからです。とあります。そして先ほど招きの言葉でも読んでいただきましたが、エペソ人への手紙5章でもそのことについて、まあ、別の、表現で書かれているわけです。今かいつまんで言葉をお読みしましたが、パウロは決してこの男尊女卑、まあ、男性が優れていて女性が劣っているということを主張しているのでもなければ、それを支持しているのでもありません。パウロはこの差別をしているのではなく、このはっきりと区別をしているということですね。確かにこの男性も女性も平等であって、同じ存在価値がありつつ、神様の目から見るならば尊い、男性も女性も尊い存在であることに変わりはありません。しかし男性と女性にはこの明確な違いがあるということですね。男性がアダムが先に作られ、エバが次に作られた、同時に男性と女性が作られていないということは意味が、あるわけであります。またこの男性も女性、男性とこの女性の関わりについて、まあ、しばしば開かなくて結構ですが、ガラティア書の3章28節の御言葉がしばしば引用されるわけですね。こうあります。ユダヤ人もギリシア人も奴隷も自由人もなく、男と女もありません。あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです、という御言葉があります。イエス様を信じたクリスチャンは国籍や立場、男女の違いを超えて一つになったのだから、教会の働きや奉仕においては奉仕においても女性は差別されるべきではないと考える人たちも多くおられます。この御言葉を引用してですね。しかしこの聖書の箇所が語っているのは、この教会の働き奉仕ではなく、この救いに関してであって、国籍や置かれた立場、また 性別などは一切関係がなく、誰であっても誰であってもキリストによって、キリストイエスにあって、このキリストの体の教会に属し、イエス様にあって一つであるということをこの歌詞は語っているわけですね。どのような背景を持った人であれ、イエス様を救い主として信じる信仰によって一つとされ、また一つのこの神の家族の一員にされるということであります。もう一度14章に戻りたいと思いますが、35節のところを見ますと、もし何かを知りたければ家で自分の夫に尋ねなさい。教会で語ることは女の人にとって恥ずかしいことなのですとあります。やはりこれも当時のこの社会的背景、社会的事情のゆえに、女性が教会の中で特にその礼拝の秩序を乱すような発言をすることは恥ずべきこと、ふさわしくないことだったようであります。他の人のつまずきとなったり、礼拝の秩序を乱すことが、乱すことは女性に限りませんが、この取り除かれるべきことでありました。男性もそうですね。男性であったとしても、その礼拝の秩序を乱すことは、あってはならないことですし、取り除かれるべきでありました。パウロは女性が語ることを全面的に禁じている、おりませんが、やはりある一定のこの制限を設けていると考えられます。ただ一つ制限されているのは、女性が男性の上に霊的権威を働かせる時であります。教会における礼拝のこの秩序と礼拝を乱す行為に対しての禁止であることがわかります。今お話ししておりますと、私は男性のことを強調しているように思われるかもしれませんが、忘れてならないのは、この聖書における女性のこの地位だけでなく、女性たちがこの担った働きの重要性とともに、聖書に書かれているこの記述ですね、聖書に書かれているその事実を私たちは見たいと思います。ローマ人への手紙の16章を読みますと、たくさんの人の名前が出てまいります。少し開きたいと思いますが、一人一人名を挙げて説明することはいたしますが、ローマ人への手紙16章を読みますと、多くの人たちの名前が出てきます。一節を読みますと、私たちの姉妹でヘンクレアにある教会の奉仕者であるヘベをあなた方に推薦しますとあります。彼女はこのパウロをはじめ多くの働き人を支援しました。特に経済的に支援して支えたわけです。特にこの新しい聖書の訳では教会の奉仕者とあります。これまでの聖書の訳では教会の執事とありましたが、その執事が、この教会の奉仕者と変えられているのは意味があるかと思います。詳しいことは省きますが、同じ16章の3節を見ていただきたいと思いますが、キリストイエスにある私の同労者プリスカとアキラによろしく伝えてくださいとあります。これはまさにこのご夫妻であるということですね。これまでのこのプリスキラ、あるいはアクラですね、アクラとプリスキラという言い方がありましたが、この3節に登場するご夫妻は使徒の働きにも登場してくるわけです。特に開けませんけれども、18章の26節を読みますとこうあります。彼は会堂で大胆に語り始めた。それを聞いたプリスキラと、アキラは彼というのは、ピリポですね、を脇に呼んで、ごめんなさい、アポロですね、アポロを脇に呼んで神の道をもっと正確に説明したとあります。プリスキラが、プリスカが夫のアキラと共にパウロを、ごめんなさい、アポロを教えております。この使徒の働き18章ですね。しかもアポロをこの脇に呼んで説明したことが書かれています。ですからプリスキラもプリスカもアキラもこのアポロを教えることに、加わっていることがわかります。しかもプリスキラという女性 プリスカでもいいんですが、プリスキラ、プリスカの方がこの夫のアキラよりも名前が先に出ているということは、おそらくその活動の比重が夫プリスキラ、ごめんなさい、夫のアキラよりも、妻のプリスキラ、プリスカの方に、あったと考えられるわけであります。いずれにしてもご夫妻で関わっているという点も、重要であります。さらにローマ人への手紙16章の7節をご覧ください。私の同行で私と共に投獄されたアンドロニコとこのユニアによろしくとあります。ユニアというのは、女性の名前です。下の米印を見ますとユニアスですと男性ですが、ユニアというのは女性であります。パウロはこのようにして女性に対しても丁寧に挨拶を記しています。一人一人これ以上見ることはしませんが、パウロは16章で協力者たちの名前をたくさん挙げていることに、気づくかと思います。ここに出てくるだけでも約30名近くの名前が出てくるわけですが、そのうち約10人はこの女性であると考えられています。ですから女性も教会で多くの働きをなし、主の働きの労働者、あるいはこの協力者となることができると考えられるわけですね。フィリピ人への手紙4章の2節から3節を見ますと、女性であるユーオーディアとこのシンテケ、スントケの間には不一致があったようですが、それでも福音のためにパウロと一緒に戦った人たちであったと書かれています。まだ一度も行ったことのないローマの教会にパウロにとってこれだけ多くの知人といいますか友人、あるいはこの同労者協力者がいたということは大変興味深いことですし、そうした一人一人に対するパウロの配慮、心配り、一人一人に対する挨拶をパウロは忘れていない、その心遣いというものをここに見ることができるわけですね。考えてみますと、イエス様のこの十字架の死を最後まで見届けたのも女性たちでありました。イエス様の最初の復活の目撃者も、女性であったわけです。でちょうどタイミング良いと言いますか、この100万人の福音の6月号、今月号ですけれども、バイブル&ユー、ごめんなさい、バイブル&ライフというふうに名前は変わっていますが、この6月号はこの女性をテーマに書かれています。特集として女性は、わきまえるべきなのかという、タイトル、特集で、書かれています。しばらく前にですね、東京のオリンピック組織委員会の会長ですね、名前は申し上げませんが、元首相の発言、女性がたくさん入っている理事会は時間がかかりますという言葉は非難を浴びて、結局辞任されましたが、それを受けてと言いますか、それだけではありませんけれども、それでは聖書は女性について何を語っているのか、何と書かれているのかということがこの6月号の一つのテーマとなっておりますので、またその内容についてはここで触れませんけれども、ぜひお読みいただければと思います。対談形式になっているわけですね、グループで。もう一度戻りたいと思いますが、第一コリント14章の36節をご覧ください。神の言葉はあなた方の心から出たのでしょうか、あるいはあなた方だけに伝わったのでしょうかとパウロは書きました。これまで学んできましたように、特にこの11章から14章にかけてパウロが指摘してきた礼拝におけるさまざまなこの混乱からコリントの教会の様子、礼拝の様子を伺い知ることができます。そのようなある意味この秩序が乱れているような礼拝さえも起こっていたコリントの教会のクリスチャンたちに向かってパウロははっきりと語ります。神の言葉はあなた方のところから出たのでしょうか、いや違うということですね。コリントの教会から他の教会に神の言葉が 最初ですね、伝えられたのではないということ、しかも神の言葉はあなた方だけに伝わったのでしょうか。そうではない。神の御言葉、福音の広がりはこのコリントの教会だけにとどまったのではなく、この各地域に、各教会にも伝えられていきました。同じ第一コリントの一章の9節に書かれていますように、神の御子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに入れられたとありますが、神の御子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに入れられたコリントの教会は、時間を超えて場所を超えて普遍的なキリストの体での教会の一部とされたわけですから、まあ、そのことをわきまえるようにという意味でパウロはこの36節のことを書いていますし、実際にわきまえる必要がありました。さて、今度はこのパウロが書くことについてのことを取り上げています。37節と38節をご覧ください。誰かが自分を預言者あるいは御霊の人と思っているなら、その人は私があなた方に書くことが主の命令であることを認めなさい。それを無視する人がいるなら、その人は無視されますとあります。先ほどお読みしました36節まではコリントの教会全体に対してのパウロの主牧アドバイスでありましたが、この37節、38節を読みますと、もっと具体的にこの各個人に対して語っていることがわかります。コリントの教会のこのある一部の人たちは自分を預言者御霊の人であると誇っていたわけです。第一コリント7章などを見ますと書かれています。しかしパウロは自分がこれまで語ってきたことがこの主の命令であると断言するだけでなく、その事実を認めることこそが、パウロが語ってきた人がこの主の命令であるということを認めることこそが、預言者あるいは御霊の人であるかどうかのこの基準であることをパウロははっきりと語ります。パウロが人であることを認めるかどうか、パウロが語る命令がこの単なるパウロ自身の命令ではなく、この神様からの主からの命令であることをはっきりと認める必要がありました。パウロを通して語られる命令をこの主の命令として認めないならば、その人はどんなに自分は預言者あるいはこの御霊の人であると主張しても、それは認められない、それは無視されますと断言します。おそらく神様によってということだと思いますが、続いてこの39節40節です、まあ、この結論とも言うべき箇所でありますが、ですから私の兄弟たち、預言することを熱心に求めなさい。また異言で語ることを禁じてはいけません。ただ全てのことを適切に秩序正しく行いなさい。まさにこの40節はこの礼拝における集会におけるこの結論とも言うべき言葉であろうと思います。パウロはこの12章以降、御霊の賜物についての教えを述べてきました。この手紙の中に書き記してきたわけです。パウロはこの14章の、初めに14章の1節ですが、愛を追い求めなさい、また御霊の賜物、特に預言することを熱心に求めなさいと書き記し、ここで締めくくりとして14章の40節ですね。ただそれぞれのことを適切に、正しく必要正しく行いなさい。39節でも、私の兄弟たち、預言することを熱心に求めなさい、また預言で語ることを禁じてはいけませんと書いています。これまでまた書きましたように、パウロは異言よりも預言を強調してきました。そしてこの39節では、異言というものを完全に否定していないどころか、むしろこの異言に語ることを禁じてはいけませんと書いています。まあ、積極的に進めてはいないものも、この異言に語ることを禁じてはいないことをここで書いています。 しかし何よりも強調すべき点は、このやはり40節の御言葉であろうと思います。すべてのことを、ただすべてのことを適切に、秩序を正しく行いなさいということです。これがこれまで述べられてきたことの結論であります。適切にというのは、品位があると別の箇所で訳されている。例えばローマ書13章13節、第一テサロニケ4章12節を見ますと、品位があると訳されているわけです。ですから、適切に秩序正しく行うというのは、まさにこの品位のある、秩序正しさということにつながっていくと思います。しかも、秩序正しくというのは、秩序正しく行うべきなのは、やはり神様が、この混乱の神様ではなく、秩序ある神、平和の神である。それは、前回見ました14章の33節の前半に、神は混乱の神ではなく、平和の神なのですとあるそうです。では、神様はこの平和の神であり、秩序ある神であるということ、平和の神に関しての御言葉をいくつか紹介して終わりたいと思います。3つ申し上げますけれども、その3つともですね、この平和の神といった場合、その祈りの中での平和の神が、書かれているということを気づかされました。引用だけしたいと思います。ローマ人への手紙15章33節こうあります。どうか平和の神があなた方すべてと共にいてくださいますように、アーメンとあります。そして第2テサロニケ3章16節です。第2テサロニケ3章16節、どうか平和の主ご自身がどんな時にもどんな場合にもあなた方に平和を与えてくださいますように、どうか主があなた方すべてと共にいてくださいますようにとあります。そして3つ目として、ヘブル人への手紙、ヘブル人への手紙の13章20節21節です。永遠の契約の血による羊の大牧者、私たちの主イエスと死者の中から導き出された平和の神が、あらゆる良いものをもってあなた方を整え、御心を行わせてくださいますように、また御前で御心にかなうことをイエス・キリストを通して私たちのうちに行ってくださいますように、栄光がよよ限りなくイエス・キリストにあります。アーメンとあります。今申し上げました平和の神に関する御言葉、それぞれがこの祈りの中での表現であるということを私たちは押さえたいと思います。今申し上げた3つの箇所はまたお時間があるときに開いていただければと思います。私たちはこの礼拝というものをどのように捉えているでしょうか。コリントの教会の礼拝の集会の姿から何を学ぶことができるでしょうか。私たちは生きる誠の神様の前に出て共に賛美と祈りを捧げ礼拝をお捧げしております。御言葉に聞く時である、あるべき礼拝がこのコリントの教会のように人間の思い、肉の思いに支配されて今、いるならばどうでしょうか。実際このコリントの教会の問題の一つは、人間の思い、肉の思いが支配していたということですね。人間の思いや考えではなく、神の言葉が重んじられ、礼拝が礼拝として整えられていくときに、その群れはこの平和の神によってさらに支配され導かれて、歩ませていただくことができると信じます。そして私たちお届けキリスト教会もキリストの体である教会の一部として、さらに礼拝が整えられて神様によって、神様ご自身によって立て上げられていく、築き上げられていく群れとして主に委ねてまいりたいと思います。ご一緒にこの今14章までを学んできました。皆さんはどのようなことをこの14章までの箇所から教えられるでしょうか。そのことを思い巡らすときをそれぞれまた持っていただければと願っています。最後にお祈りを持って終わりたいと思います。 それにこの第1コリントを共に開くことができありがとうございます。当時のコリントの教会における礼拝や集会の様子と、またそこにもたらされていったさまざまな課題を私たちはこれまでずっと見てまいりました。どの教会であったとしても完全な教会はありませんし、聖書に書かれたその教会の姿から私たちは多くのことを学ばされます。そして学んだだけでなく、学ぶだけでなく、私たちの実際の礼拝の在り方を考える時としてください。私たちはこの国分寺キリスト教会として毎週このところで礼拝を捧げ、またこのコロナ禍にあってはウェブを通して礼拝を捧げておられる方々もいらっしゃいます。どうぞ私たちの礼拝が主の御心と御胸にかなったものへとさらに引き上げられ、整えられ、主の喜ばれる礼拝を私たちがお捧げすることができるように導いてください。御言葉に基づいて、また御言葉に従っていく群れとして、神様は私たちをこの国分寺キリスト教会をさらに憐れんでください。また主にある諸教会の礼拝が、教会そのものがあなたによって豊かに祝福され、整えられていくことができますようによろしくお願いいたします。さらに礼拝を通して全てを支配しておられるお方、全てを保持しておられるお方の御前にへり下ることをお教えください。全てのことを感謝し、私たちの救い主イエス